ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは一般社団法人南知多ユニバーサルビーチプロジェクト代表理事の入山敦史さんです。よろしくお願いします。もう海の男って感じですねしっかり日焼けもされておりますがユニバーサルとビーチっていう言葉がちょっと私自身なんとなく結びつかない感じなんですけど、はいはい、じゃまずどんな法人なんですか？
はい、みんなでできないをできたに変える、はい、いうのをそのコンセプトに、うん、もともとその海っていうのはやっぱり砂浜のバリアがあったりとか、はい、もちろんその海で生活している人とか、うん、たちにとっても障害のある方になかなか接する機会がなくて、うん、その白い目で見られたりとか、うん、そういうそのバリアっていうのを、はい、まあ、いかに道具と、うん、人で排除していくかという取り組みですね。でどこでも、海水浴を楽しんでいただける、うん、気軽に来れるような場所を作りたいと思って作ってる団体です。
じゃあビーチって、まあ、砂浜なので、はい、とてもとても例えば車椅子とかだったら、はい、そうです絶対無理な感じですけど、そうですね、その不可能を可能に変えて、はい、ということですね。
そうですね、
はい、
まあ、その道具に、まず砂浜に引くのが、うん、ビーチマットという、
はい、
まあ、横幅が 1.5 メートルの長さが10メートル1本がね、
はい、
重さが60キロぐらいあるマットがあるんですけど、それを、まあ、整地して、引いて、それでも車椅子でもベビーカーでも杖ついたおじいちゃんおばあちゃんでも気軽に海の近くまでは行けるようにして、で車椅子の方たちは水陸用の車椅子、うん、ヒッポキャンプという名前なんですけど、うん、そのヒッポキャンプを使って海の中まで、うん、遊びに行けるような活動をしています。
60キロって言ったら、はい、もうただのマットじゃないですね。ただの
風でも飛ばないような
飛ばないようなマット
です。本当に安定感はすごくあるので、安心して砂浜を行ったり来たりできるようなものですね、
うん、そしてヒッポキャンプですか、はい、これはだから水の中だけではなく陸でも大丈夫、はい、水の中でも大丈夫な
これはですね、富士山にも登ってるキャンプ車椅子で水陸両用なんですね、なので山も登れるし、あと畑とか、も畑とか田んぼもやってるんですけど、そういうその悪路でも行けるし、あとは水を張ったね海でもそのまま入ってそのまま浮けるような車椅子です、うん、
はい、それを持ってらっしゃる、
はい、
じゃあもう今まあ、海水浴シーズンですけども、はい、今実際に今シーズンも何人かが利用されて、
はい、そうですね、常滑市のリンクビーチで、
はい、
土日毎週開催してるんですけど、うん、毎週毎週のように毎日のように3組4組ぐらいは来てくれてる感じな。
これは大人でも子どもでもいいんですか、はい、
ユニバーサルなので、うん、どんな方でも、
どんな方でも、
まあ、それこそ赤ちゃん子供から、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんまで、あとは性別も外国の方でも関係なく、遊びに来れる場所っていうのを作ってます、
はい、でじゃあスタッフの方は何人いらっしゃるんですか、
は
い、
基本的にはそのメインスタッフとしては5人ぐらいなんですけど、あとはインストラクターユニバーサルインストラクター、はい、ビーチインストラクターっていうのを作ってて、そのインストラクターさんたちが自分たちのその手の空いてる時に参加していただいて、みんな海水浴が楽しめるようにサポートしてくれるのと、あとはやっぱり知多半島でやってますので日本福祉大学という大学があるし、あとはまあその大学のボランティアさんと、あとは看護学生だったりとか、ボランティアさんが今年はすごく学生ボランティアさんがたくさん来ていただけるので、 その方たちと一緒に開催しています。
あのちらっとこう映像で見させていただいたんですけど、はい、すごくあのボランティアさんも、ね、爽やかで、
そうですね、
ね、
もうそれこそこのコロナ禍のちょうど大学3年生が今多いんですけど、やっぱりコロナ禍入った大学生、やっぱ夏の思い出が全くない方たちがボランティア参加をしながら、うん、僕らはどちらかというと障害のある方とか関係なしで海で遊ぼうっていう団体なので、うん、あの学生さんも一緒に遊ぶっていう、はい、そのでただやっぱりその安心安全を守っていくために、うん、もちろん朝礼もするし、こういうところに気をつけてねっていうアドバイスも常にしながら、あの一緒に遊んでる感じですかね。
あのユニバーサルビーチインストラクターという言葉が出てきたんですけど、はい、これはじゃあ、あの お手伝いしてもらうためにちょっと講習を受けて、
そうですね、あの、まあ、このヒッポキャンプあ の雑学を学んでいただきながら、はい、でどういうところに気をつけるか、あのどういうことをその意識しながらサポートしていくかということをまずな学んだ後に、うん、実地で一緒に自分も体験してもらう、
うん、
あの自分もその車椅子に乗った方と同じような体験をしてもらって、で海で浮いてもらったりとかして、でやっぱりそれを体感することによって、うん、あのサポートもこういうことをやってあげたらいいだろうなっていうことに気づいていただけるので、あのそれでインストラクターっていうのを作ってます。
そしてやっぱり海ってあの、まあ、塩水で砂気もあるし、はいはい、こう入った後のシャワーとかね、はいはい、ちょっと気になるとこなんですけど、
これがですね、その常滑のリンクビーチは基本的にその水のシャワーに関しては無料で使えて、うん、で更衣室もあるんですね、ただやっぱお湯のシャワーってなるとちょっと今までなかったんですけど、去年からそのユニバーサルコインシャワーって言って車椅子で入れるコインシャワーを僕らが設置させていただいて、
すごい、
あの車椅子の方もお湯のシャワーを、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんだとどうしても水のシャワーだと、
う
ん、あのね、あの、
そうですよね、
温度変化に対応できなくて、うん、あのびっくりしてしまうので、うん、あのそういう方たちも使えるように海で遊んだ後はちゃんとシャワー浴びれるように、あの常滑市に依頼して、うん、あの設置させてもらって、
あ、だから常設してる
っていうことですね。この夏の期間だけですけど常設させてもらって、そのシャワー自体もあの震災の時でも使える、災害時でも使えるような、ね、そのコインシャワーで、
うん、
あのこれあの車椅子の方専用というわけじゃなくて、うんうん、家族さんもそういう時は、うん、あの子供と一緒に親御さんがシャワー浴びて一緒に着替えたいという時も一緒に入れるような大きな、あのコインシャワーを開発して、うん、大阪のコインシャワー屋さんと一緒に開発をしたんですけど、それを去年から使って
一緒に開発を、
そうです、そうです、
すごいですね。
ここに手すりがいるとか、こういう風な扉がいいとか、そういうところからあの全部で、2年前のパラリンピックの時はそのシャワーを使って、はい、あの選手があのシャワーを浴びれて喜ばれました、
ね、え、あの入山さんって何も、もともとは
もともとは飲食なんですけど、あのお店をずっと作ってたんです。こあの
あコンサル側っていうか、
そうですね、コンサルです、あの統括料理長って言って、まあ、会社の中で160店舗以上の店の統括料理長だったんです。
すごい。
でそこの料理長もやりながら店もプロデュースしていくみたいな。
これはこう愛知県で、
愛知県だけじゃなくて全国です。
全国で、
はい、なんで東京から沖縄までの、その、まあ、東北は行ってないんですけど、あの飲食店は結構あの関わってる店が多いです。
それをやって出て、はい、
でその時にもうあのこの高齢社会少子化の中 で、うん、で若い子もお酒も飲まないようになってきて、う
ん、最近減ってきました ね、
そうですね、どんどんどんどん
コミュニケーションになったら怒られちゃう、
そうなくなっちゃうんですよ。でやっぱりその中でやっぱり食事需要の中でお昼のランチ需要を伸ばしてお店をどんどんオープンしたんですけど、とんかつから、うん、天ぷらから、あのありとあらゆるものをラーメンから作ってきて、でこの先やっぱり先細り、やっぱりお年寄りになってくれば食事も少なくなってくる、うん、1日3食だったのが2食になって1食になってっていう方も多い中で、じゃあ飲食のこの先って結構、うん、あの先がちょっと グレーとか真っ暗、真っ暗ではないんですけど、あんまりしなくなってくるんじゃないかと思ってる時に、ちょうどその会社から、福祉の会社からその、ですかね、その福祉旅館っていうものを作りたいと、
南知多の、
そうですね、あれを本当に5年前から買ってあるんだけど、そのまま作れずに放置してあると、だから助けてほしいっていうので依頼があって、じゃあ一緒に作りましょうかって言って、そこで福祉旅館を作って、でやっぱりその最初にびっくりしたのが、グループホームに行った時に、ご飯、肉じゃが、味噌汁を一緒にミキサーかけて食べてるおばあちゃんがいて、で美味しいおばあちゃんって聞いたら、やっぱりいや美味しいよ、食べれる、食べれるだけで幸せだからって常に言ってるおばあちゃんがいたりとか、やっぱりちょっとそのグループホームで研修に少し入って、で車椅子のおばあちゃんとちょっとお出かけ、でコンビニ行った時にやっぱ物が置いてあって、なかなかこう人がいると通れない時に、僕はすいませんすいませんって言いながら、おばあちゃんの買い物と一緒に行ったんですけど、その時にもうあんたとはいかんって言われちゃったんですね。なんでって聞いたら、あんた悪くないのに謝りすぎだわって言われて、私何も悪くないと、別に普通に買い物行っただけだと、ね、あのそんな 謝ってばっか悪くないのに謝るのは僕違うと思うし、そのあんたと行くとちょっと気分悪いからいかんわって言われちゃって、いや気をつける、気をつけようと思って、やっぱそういうその飲食やってきた中では、もちろんアルバイトさんで障害の方とか、あの仕事に来る方は、ちらほらいるんですけど、やっぱり一緒に働く中ではやっぱりどこまでやれるかなって言いながら、そのやっぱり仕事を教えてあげるっていうところだけだったのが、やっぱ生活の中でその車椅子の方たちも普通にこの世の中の中にあの暮らしていて、でやっぱりその方たちのことを思うと、障害って何だろうと、
そうですね、
社会の方が障害なんじゃないかと、生活でしにくい社会が、っていうのをすごく感じて、でその福祉旅館はそういう思いで作ったんですね、誰でも同じように泊まれる、でなんかいろいろ言われたのが、やっぱりもっと手すりをつけてとか、福祉施設みたいに作り変えてほしいって言われたんですけど、その時はただその僕は旅館に泊まってほしいっていうので、もう極力減らしたんです、手すりも減らして、もちろん足らない時はつけてもらうけど、極力減らしたいと、もう畳で過ごしたいし、っていうのを実現したのはそこの旅館で、
私も見させていただきましたけど、サポートイン南知多、おしゃれですよね。
そうです、もうあの
お風呂もまた、
そうですね、ジェットバスをつけて、でも1ヶ月前まで全く決まらずに、どういうお風呂にしようっていうのをやっぱり考え続けて、かといって最初は座浴だったりとか、あのリフト浴を入れるって言ってたんですけど、それだったら福祉施設と一緒だと、こんなん旅館に泊まって、でもその会社から言われたのは、お風呂入れるだけで幸せなんだよって言われたんですよ、違うと思って、でやっぱ僕も料理を常にやってて、もともとなだまんっていう懐石料理だったんですよ、でそこからやっぱりいろんなお店をかあの開発していく中で、やっぱり料理って見た目も大事、香りも大事、で食べて美味しいっていうのは当たり前であって、そういう雰囲気を大事にしたいっていうのと、あとは食事をするのでもお隣の家族と同じものを食べさせたい、なのでやっぱりこれがミキサー浴になっても同じように小鉢でいっぱい並べて、あのそれこそ隣の人に私の方が豪華だって思われるような料理にしたいと思ってあそこは作ったので、でそこの作った時にその障害の方もあの海で遊べるように、その車椅子があればあの海に行けるっていうんだったら、やりたいというところで、その愛知県にもないっていうのを聞いたので、じゃあこれはやるしかないと思って。
全国的にはある、
あります、あの、どんどん増えてる感じです、毎年、それこそ今12の箇所に増えてるんですけど、その兵庫県の住まいユニバーサルビーチプロジェクトさんっていうのが全国に広げたい活動をしていて、その活動の中で愛知県も来ていただいた時に自分たちが教えていただいて、で最初はサポートインとそのでユニバーサルビーチもやって、そういう観光地として作り上げたかったんですけど、ちょっとあの旅館の方やりきれないと、やっぱりそこまで人は使えないしやりきれないからっていうので、じゃあ自分が立ち上げてやりますっていうので、あの立ち上げたですね。
で、だんだんこうヒップキャンプもそうですし、はいはい、このユニバーサルシャワーもそうですし、はい、どんどん増えていったっていう。そうです
ね。これがね、夏だけのシーズン、まあ、名前がね、うん、ユニバーサルビーチプロジェクトなので思われがちなんですけど、年中活動はしてるんです。で、やっぱ年中やっぱりいろんなことをチャレンジしてほしいと思ってて、でやっぱりそのキャンプやったりとか、それこそ去年なんかはそのコロナ禍で修学旅行に行けなかったっていう子たちがいて、卒業旅行なんですけど、ただ修学旅行の時もそのバスに乗ったまま名古屋を一周して降りなかったと、そんな修学旅行あるのかと思ってその話を聞いて、じゃあ世界旅行でみんなで行こうって言ってリトルワールドにみんな一緒に連れて行って、でいろんなそのね格好をして写真撮ったりとかそのしてっていうのを、そのこちらからイベントを立ち上げたりとか、やっぱりやったことないことを経験することによって、そのですかね、達成感が、そのやれたっていう気持ちが次の夢につながっていくので、
そうですね。
例えばビーチで海水浴できたよ、まあ、救命胴衣つけて入っていただくんですけど、救命胴衣で受けたよっていうと、じゃあ次はサップをやりたい、次はサーフィンやってみたい、次はジェットに乗ってみたいっていう、その夢がどんどん広がっていくんです。成功体験がやっぱ少ないの で、ね、やっぱ障害のある方とかいうのは、
挑戦すること自体が少ないですもんね。
ないんですよ、はい、なんでそれに対してじゃあどういうことをイメージしていて、努力イメージすることが努力なのかもしれないですけど、準備をして、でそれに臨んでいく、まあ、それの一番いいなあのことが、気球に乗りに行こうよって言ったら、気球ってイメージがつかないですね、みんな、皆さん、でだけど映像では見たことあるから、その障害のある方がネットで検索して気球って調べて、でその気球ってどういうものかっていうのを調べてくるとか、キャンプに行く時にも、例えば三重県の紀宝町の施設の滝っていう世界一バリアフリーの滝壺のある場所があって、そこでみんなで遊ぼうって言って、
世界一バリアフリーの滝壺、
はい、この車椅子を使えば滝壺の中に入っていけるんですね。
すごい。
で泊まるコテージもバリアフリーでできているので、皆さん泊まりやすいっていうので、一度行ってみて、でそこを使う時もじゃあそこら辺 の、 その名産だったりとか、滝壺ってどういうところなんだろうとか、そういうのをやっぱり、今はもう情報社会なの で、 で、ね、ネットで検索ができてしまう。
三重って割とあるんですよね、バリアフリーガイドみたいなね、
バリアフリーツアーセンターさんがあるので、
あ、そうですね、
伊勢志摩の、そこにとも、うちもその依頼もあるんですけど、遊び方を教えてほしいと。基本的に車椅子の方っていうのは生活するために車椅子があって、でその生活の中でのサポートは国からも、ね、いろんなサポートがもらえるんですけど、じゃあ余暇の遊びの部分ったら基本ない状態、
で
なのでみんな家でテレビ見てたりとか、カラオケ行ったりとか、行けるとこっていうのはまあ映画館だったりとか限られたところになってきてる。それをやっぱり同じように一般の方たちと同じように、遊びに行ける場所が増えていったらいいなと思って、
そうですね、なんかビーチと、はい、神社は無理だなって私自身すごい思ってるんですけど、
そうですね、ね、神社も玉砂利があるので、ね、どうしても進みにくいんですけど、ただ僕らもその知多半島で88箇所巡りってのがあるんですね、あれをやっぱりどのぐらいできるかっていうのをみんなで車椅子持って行って、回ってみたりとか、あとは例えば南知多であれば日間賀島までバスで行って、電車の乗り換えでバスで行ってっていうのができるかっていうのを、あえて車椅子の方と一緒に遊びに行ってみて、やっぱ検証してみたら意外と行けるっていうところが多いので、なのでやっぱりそういうのも自分たちが経験したことをやっぱり伝えていく、もしくはイベントとして皆さんを誘っていろんなところに遊びに行って、でその行けたっていうやっぱりその
成功体験、
親御さんも一緒なんです、海は無理だろうっていう気持ちでいる方が多くて、で昨日もそうなんですけど、海はもうそんな遊ぶ場所がないっていう感覚だったらしいんですけど、一回行ってみようって言って来てくれたら、また一つ1年に何回か遊びに行く場所ができたっていうので、 あの今年も去年参加してくれた方なんですが、今年も参加していただいたりとか、やっぱりその例えばタープがあってマットが引いてあって車椅子があるだけで、そういうその方たちのその余暇の楽しみ方っていうのがあの広がるんですね。
これは親も入るんですか？
はい、親はどちらでもいいです。
どちらでもいいんですか？
はい、あのもちろん親も一緒に入って、あえて写真を撮ってあげたりとか、あの親御さんがついてて安心感につながる、その方たちも多いので、なので近くにいて、ただそこから徐々にそのインストラクターさんが、あの楽しませてあげるので、あの親離れじゃないですけど、親の元を離れて写真を撮る、親が写真が撮れるとか、あの親もやっぱり毎日あのその子のやっぱりこう面倒を見てるわけですよ。あのなんで気持ちの上でだけじゃなくて、体の部分でもやっぱり体力というかその、ね、日々の疲れがそこで少しでも癒えればと思って、
そうですね、なんかあの親としては私じゃないとダメなんじゃないかって思いがちだけど、はい、ね、意外とそうじゃないんですよね。
やっぱり同年代の子たちも、例えば昨日であれば同じ同級生と一緒にお出かけして、あの一緒に遊ぶっていうことはまずないんですね、基本的には障害のある方同士っていうのは、なのでここに集合みたいな感じで、そのユニバーサルビーチ集合になるとみんなそこで一緒に遊べる、で車椅子も何台か持ってますので一緒に海で遊べるっていう、その余暇の本当の意味での楽しみ方、あのであとは兄弟児がやっぱり障害がある方だけじゃないので、やっぱりその障害のある方中心の生活になっている中で、その兄弟児も同じ生活になってしまうと、あまりチャレンジができてない状態、なので一緒に遊ぼうっていう中で、例えば学生ボランティアさんと一緒にその子あの健常者の方は一緒に遊んでもらって、でインストラクターは一緒に障害のある方と一緒に遊んでもらうとか、そういうバラバラのその体験と、あの成功体験が両方に取れるというか、
ウィンウィンな感じ です、ね、
で親御さんも、まあ、リンクビーチだと、あの近くにあのコストコだったりとか、イオンだったりとかってのあるの で、
確かに
ちょっと買い物行ってくるわっていう方もいます。
じゃあこれを、はい、あの利用したいわ、海に行きたいわっていう方は、はい、申し込みとかなんですか？
そうですね、あのホームページもありますので、そちらで予約を取ってもらう、
はい、
か、まあ、気軽にあの電話連絡してください、あのそこでお話を聞いて、じゃあその日にやりますかって言って予約を取る感じですね、
はいはい、で8月31日までは、土日開催、
そうですね、
はい、土日いつも開催していて、まあ、雨の場合は中止ですかね、
ですね、
はいはい、安全第一ということですもんね、
そうですね、まあ、あとは台風の風もある時もちょっと中止する時があります、
昨日いいお天気でしたけど、
そうですね、
ちょっと風があ
ったんですけど、逆にあの暑い中で風があるので、気持ちよく、
そうですね、
海水浴はできたので、
でまあ、ボランティアさんもいらっしゃるので、あの、はい、まあ、親入っても入らなくても OK、
そうですね、
ということですね、
は
い、
全然大丈夫です。
でこれ例えばあのさっきのこうボランティアさん、ユニバーサルビーチ、インストラクターでしたっけ、
はい、
になりたいとかっていう方も募集は、はい、
もちろんあの興味があるとか言ったら連絡をしていただくか、
はい、
もしはあのユニバーサルビーチに一度遊びに来ていただいて、まあ、どんなもんなのかっていうのを見ていただいて、そこからインストラクターを受けたいですって話だったら、それはそれであの分かりやすいので、きっと、
あ、なるほど、
ただボランティアさんっていうのは基本的にはその海水浴の手助けというよりは、あの設営だったりとか、
マット引いたりとか
練習のところをお手伝いしてもらってて、はい、
そうですね、
でインストラクターになってもらうと、一緒に海に入る、
あ、
そのサポートをしていくっていう方になって
きます。逆に言うとこうあのサポートしてくれるのは、はい、そういう講習を受けた方、
ね、
っていうことですね、
はい、必ずついて、
うん、
でやっぱり8人乗りのビッグサップっていうのに車椅子ごと乗っけて、あの回遊もしますので、そういうそのサップの、ね、 体験も、うん、その車椅子の方ができるってなかなか思われないんですけど、本当に8人乗りで大きいので、それの漕ぎ手だったりとかですね、そういうのをあの助けてもらってる感じですね。
これだから体験料が水陸両用車椅子ヒッポキャンプでぷかぷか体験が要予約でお一人3,000円、これはもうじゃあ1時間とかじゃなくて、
あ1日です、
もう1日
もうだいたい午前中で帰ろうと思っててもだいたい1日いるんです皆さん、あの、いられるとは思わなかったと言いながらも、あの1日遊べるので、あの何回でも海に入っていく方多いです。
でタープサイトは要予約だけど無料 で、ね、シーカヤック体験もできる、
はい、
体験料お一人1500円、
1500円、
ビッグサップ体験、
はい、
あこれがみんなで乗れる、
そうです、ね、
お一人1500円、
はい、で知的とか発達の子たちもビッグサップは大好きなので、
うん、
あの常滑の社協さんが、
ええ、
あの声かけていただいて、あの15人とか1日、ビッグサップの体験をしに来てくれる子とかですね。す
だから障害者も本当に関係ないっていうことですね、
はい、あのユニバーサルっていうのは、基本的には皆さんに全ての方に優しいビーチを目指そうっていう活動なので、たまたまその障害のある方がやっぱりバリアが多いので、その見られがちなんですけど、それがその例えば言葉の壁だったりとか、まあ、僕は英語とか何も喋れないですけど、例えば学生が英語を少し喋れたりとか、あのいう方がいるので対応ができたりとか、あのなのでもう気軽にそのビーチを、まあビーチは私は違うわ、僕は違うわっていう方も、やっぱり気軽にとりあえず来てもらって、その波の音、海風を浴びてもらって、はい、やっぱりその雰囲気を楽しんでもらいながら、で海に行きたければ、じゃあ一緒に海に遊びに行こうかっていう場所なので、あとはもう子どもさんが多いですね。あの、一緒になって遊んでくれる子どもも多いので。
あの年間会員メンバーズカードっていうのもあるんですね。
あります、はい、あのやっぱりユニバーサルビーチ毎回来て毎回お金払うと大変なので、あの年間会員になって、で年間のイベントもあの割引聞くので、
月1500円で、あと、はい、だからあの夏の海だけではなくいちご狩りだったり、ね、ユニバーサルファーム、ユニバーサルキャンプ、はい、ハイキング陶芸体験味噌蔵見学&味噌作りパラスポーツ体験ユニバーサル田んぼプロジェクト、
そうです、ね、
マルシェに出店、いろいろあるってことですね。
やっぱりその今プラスアルファでやってるのが、トココーリナという海沿いの山で竹林の場所があったんですけど、そこを竹林を伐採してスロ竹のスロープ120メートルで上がっていって、上でお茶ができる場所を作ってたりとか、
すごい面白そう。
あとは障害の方のその行く末の就労じゃないね、仕事としてできないかと思ってキッチンカーを始めてみたりとか。
だからリンクビーチが拠点なんだけども、はい、お呼びがあれば、
そうですね、
どこでも行きますよみたいな。
実際 来月も福井にもユニバーサルビーチをあの依頼されていくこともありますので、やっぱり全国でユニバーサルビーチっていうのをやってみたいっていう方はやっぱりいて、それのやっぱりサポートとして一度やってみようっていう方たちには、あの行きますよっていう。
じゃあ自分たちだけでっていうよりも、こういうことをやる人をもっともっと増やしていきたい。
やっぱり限界があるので、やっぱ愛知県のやっぱり内がやっぱり限界かなと思ってますし、そうなんです、
ね、え、じゃあこれからの夢って何ですか。
夢、これをあの僕の手から離れていくのが夢だと思ってます、うん、あの学生さんたちが続けてくれるとか、うんうん、そので僕は僕でまた新しいことを見つけて始めるので、あのこの今の活動はすごくあの今の世の中にとっては重要な、うん、あのものだと思ってます、うん、でやっぱりやり続けることによって安心してあの遊べる場所、
うん、
でもしくは自分たちもいずれ車椅子になる可能性があって、年を取っても遊びに行く場所がやっぱりたくさん増えた方がいいと思っているので、そういう場所をどんどん作りながら、それがじゃあ、ね、あの学生さんだったりとかがあの運営してるよって言ったら面白いなと思って、若い子と、ね、触れ合うきっかけにもなるし、 そういう場所をねどんどん作っていけたらいいなと思うのと、でその後にやっぱり自分はまた新たなそのチャレンジをしていきたいので、うんうん、そのチャレンジに向けて
かっこいいですね、
準備していこうかなと思ってます。
確かになんかこのキャッチフレーズの通り、一人じゃできないをできる、できたに変えるってすごく難しいけど、みんなで、ね、うん、誰かの力を借りたらできないをできたに変えるってできるんじゃないかなっていう気がしますよね。はい、じゃあ詳しいことを、ね、知りたいという方は南知多ユニバーサルビーチプロジェクトで検索をしていただくと、はい、ホームページもありますので、はい、様子も見ることができますので、はい、ぜひぜひ、まあ安心と安全をベースに、ねね、活動されてきましたので、ぜひ、いや海なんて無理だわと思ってらっしゃる方、ちょっと、ね、挑戦してみてほしいですね。
高齢の方もやっぱり最後に海は行っときたいなっていう思いがあるのであれば、うん、全然海に遊びに行きましょう。足つけるだけでも、うん、海はすごくやっぱりいい場所なので、うん、ね、それを体験してもらう、うん、感じてもらう、うん、でやっぱり認知症の方も来るんですけど、うん、やっぱり記憶が多少でも戻っていくっていうのもあるので、やっぱり香りがやっぱり、ね、海の香りってあるので、
そうですね、匂いの記録ってありますよね。
すごいですよ、
うん、あります、あります。なんか、
ね、思い出話をいっぱいしてくれるので、
ぜひそう、介護タクシーの安藤さんにね、はい、実は紹介プラス介護タクシーの ね,、はい、ね、安藤さんにご紹介していただいたんですが、まあ、障害だけでなく、はい、高齢の方も、
そうです、ね、
もちろん健常の方も、
健常の方も子どもたちも
誰でも、はい、
ユニバーサルです、
ね、ユニバーサルですので、はい、ぜひ南知多ユニバーサルビーチプロジェクトで検索をお願いいたします。はい、今日素敵なお話をありがとうございました。ともみとともに、今日のゲストは一般社団法人南知多ユニバーサルビーチプロジェクト代表理事の入山敦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。